はい、情け無用放送開始。
はい、
BS モテモテラジ袋もっちゃぎニュース。
はい、もっちゃぎニュース特別編です。
あのもっちゃぎニュースがねすごく人気なんですよニュース性があるっていうことで。
ニュースとは、
うん、
あのみんなの話題を一つにすることです。
そうなんや。
はい、
でもそのニュースの効果っていうのはいまいちわからんけど、ニュース性は高いですよね。
そうですね。性っていうのと、ニュース性とか何々性って言われると、うん、あの知恵がある大人って弱いんですよ。
そうなんですよ。ニュースなんてね、どれ一つとして面白いことなんか何もないんですけど、
うん。
どっちかって不愉快な話多いんですけど、
はい。
しかし、人はニュースを聞きたがるし、物語を知りたがるんですよ。
そうですね。
というわけで、あの、もっちゃぎニュース、今回のトップバッターは何なんでしょうかね。
はい、ですね。まあ、まさに今の、旬なニュースと言いましょうかね。
はい。
あの、今年の流行語大賞。
はい。
は、今でしょ。今でしょ。と、
はい。
ジェジェジェ。
ああ、テレビですよね、どっちも。
次は、倍返し、うん。
またテレビやな。
で、最後は、
はい。
おもてなしに決定。
はあ、はあはあははあ、はいはいはい。食べて応援的な。
この、1、2、3、4、4つですね。
はい。
食べて応援は3年前ぐらいからあります。
うん。
まあ、知ってます？この言葉、全部、元ネタは。
最初のやつが、
今でしょ、今でしょ。
塾のやつですよね。
そうですね。東進ハイスクールの予備校の人の林先生ですね。
林光一先生。
そう、林、違う。
まさかとは思いますが。
それはね、ずっと前の流行語だから。はい、次は、ジェジェジェですよ。
これはアマちゃんですな。
そうですね、ドラマの。みんなが騒いでて、
はい。
面白いって言ってたけど、今やってる方が視聴率高いんですよね、死ぬほど。
ああ、今のがまた、さらに超えるブームになるのか。
いや、ブームにはなってないですけど、視聴率は高いんですよ。
アマちゃんの勢いで見てるからでしょ？
いや、わかんないけど。でも、誰も騒いでないんですよ、別に。これって面白いですね。
あれですよ、ジャンプが一番売れた時期にはもう、ドラゴンボール乗ってなかったみたいな。
なるほど。
ちょっと遅れて、ほら。
うん。
もう、乗ってなかったら買わんとこうっていう。
はい。
その次が。
倍返し。
これは、半沢直樹？
そうですね。ドラマ、大ヒットドラマ。みんな見てたという。
見たことない。
僕も見て
ない。内容も知らん。
内容はなんとなくわかりますよ、さすがに。
言って。
いや、銀行員が。
はい。
頑張って倍返しするんです。
ちょっとわからん。銀行って、返される方じゃないんですか？金を貸して。
いやいや、融資とかってあるじゃないですか。
はい。
融資、お金を貸してくださいって企業とかが。はい。そういうので、実は偉い人が、
はい。
銀行のね、
はい。
私腹を肥やしてたと。
はい。
で、それに対して、銀行の不正を主人公が暴いていくみたいに銀行員ながら。
それ、銀行員が銀行員の不正暴くのに意味あるんですか？
なんか、いろいろ、詳しくは分からないですけど。
実はなんかの回し物とか。
そうそう、じゃあ、実は事情があると思うんですよ、なんか、生まれが。うん。
生まれ？
ほら。
生まれ。
なんか今ちょっと思い出しました。
はい。
親が融資、商売で融資断られて死んだ、的な。
ああ。
だから銀行を潰してやるみたいな、そんな、シャアと一緒ですね。
あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。で、銀行の内部に潜り込んでっていう。
ああ、はいはいはい。多分ですよ、
あれか。
多分。
サムライジャイアンツみたいな話か。
そうですよ。だからシャアですよ、シャア。内部崩壊していこうって。
サムライジャイアンツのね。
はい。
お父さんが、なんか、巨人が大嫌い。
大嫌いでしたね。
大嫌いで、クジラに飲まれるんですよ。
はい、
はい。なんじゃこの話。クジラに飲まれて、息子のバンババンは、その嫌いな、
びっくりしましたね。
このストーリー考えた人、気違いですよね。梶原一騎ですけど、ク 藤浪に飲まれて、ほんでバンババンはすごい剛速球投げるんですけども、
うん、
よりにもって一番嫌いな巨人に入るんですよ。
はい。
その親父がね、クジラを倒すために内部に入ったように、
うん、
自分も巨人を倒すために内部に入ろうって、
うん、
で巨人のピッチャーで頑張りすぎて肩壊して引退するっていう。
はい。
あの負けましたよね。
負けましたね。
でその次が何でしたっけ、おもてなし。
はい、おもてなしです。
これは五輪誘致か。
はい、そうですね。あの滝川クリステルさんのおもてなしと。
はい。
結構知ってる、結構有名なところが入りましたね。まあみんなも知ってるという。まあテレビかネットしてたら絶対わかる。
そう、テレビでなんか有名であろうっていうのをネット経由で僕らは見てるんですよ。
うん。
あの、今でしょうとか、JJJ とか、あの、倍返しだとかって、それだけを聞いてるんですよ。
はい。
でもテレビ自体は見えへんから、ほーんって。
はい。
最近なんてあれ見ましたからね、あの震災の時のなんか楽しい仲間がポポポポンって、
はいはいは
い、いうのをなんとなくふと思い出しまして、
うん、
検索したら YouTube に上がってたんですよ。
うん、
これかーって。
そう、
当時なんかやたら言ってたけど、僕震災の時のその CM なんか見たことなかったんですよ。これかーって。
はい。
ねえ。
まあね、そんな僕らのための流行語大賞もあるんですよ、
実は。あ、ほんまに。そっちの
方が。ネット流行語大賞。
そっちの方がリアルかもね。一時情報に近いかもね。
じゃあまず。
はい。
あの、これ金銀銅でやってるんで。
はい。わかりやすいですね。
じゃあ銅賞。
銅賞。
いきますよ。
はい。
倍返しだ。わかりました？
死んでほしい。
知ってます？倍返しだって。
これはね、その半沢直樹っていうドラマがテレビにあるらしくて、そのテレビを見たであろう人がネットに書き込むことによって、
うん、
広まった説がありますよね。
はい。
うん。
はい、次、金賞。
はい。
これはまさしくネットっぽいですね。
はい。
激横プンプン丸。
あーは、これ今年？
今年らしいですよ。
あ、ほんまに。
めちゃくちゃ流行りましたよね。
流行ったけど、流行ったけど、これの元ネタは何なんやろ。誰か有名人かなんかですよね。
なんかね、あの、女子高生が言ってるのを改変したっぽい言い方ですよね。
でもなん
か、ギャル用語みたいなやつ。
なんか誰か、やっぱりテレビとかじゃなかった？ちゃいますの？激横プンプン丸って。
元ネタは今検索したんですよ。
はい。
そしたら、やっぱりギャルたちがメールやツイッターで広まった、怒るとか怒ってるっていう単語が、おことか縮めてね。
はいはいはいはい。
おこだよって、激横だよ。で、それを多分ね、ネットのユーザーが面白がって、
はい。
だんだんあの、メラゾーマみたいに。
ツイッターで広まったんか。
広まったみたいですね。
ツイッ
ターリ
ツイート。
ん？はい。もう2013年の始めからおこなのっていうのはもう使われてたみたいで。
それはね、結構聞いてた気がする。
おこなのって。
うん。
おこって。で、うん、それが面白がって、激横プンプン丸、ムカチャカファイヤー、カムチャカインフェルノー、激横スティックファイナリアリティ、プンプンドリームまでなりました。
なるほど。
はい、じゃあ次行きます。
しかし誰かがリツイートしたんでしょうね。
はい、じゃあ次行きますよ。
いや、ネット有名人ってやれるやつが。
はい。流行る金賞。
はい。
ネット流行語大賞2013。
はい。
バカバカバカバカバカバカバカバーン。
はい。
いつやるの？
はい。
今でしょ？
ちょっと待ってくれ。これはきっとテレビで見た人がネットに書いたんでしょうな。
はい。これはもうネットのみならず、今年のね、政府が発表する流行語大賞にも選ばれてしまった。
吐きそうやな。
わかりますか？
まあしゃあないですよね。ネットとテレビは地続きになってますものね。リンクされてますもんね。誰が広めたっていうのは微妙なとこやな、こういう問題でもね。ここでちょっと皆さんにとって明るいニュースがあるんですよ。
はい。
僕はこの流行語大賞に選ばれた7つぐらいの用語のうちほとんど使ったことありませんよ。
うん。
ジェジェジェジェっていうのをなんかみんなジェジェジェって言ってるから書いたことはあるけど、
うん、
今でしょとか書いたことないはず。
うん。
おもてなしとか。
うん。
あと、あと倍返しとかって書いたことない。
書いたことないけど、
はい。
まあ、金賞、銀賞、銅賞なんで。まあね、そんなね。
はい。
そんな、ちょっと、まあ、自分が使ってる言葉が流行ってると、
はい、
やっぱりなっていう感想は痛くじゃないですか。
はい。
そんな気分にさせるために、もう一個あるんですよ、実は。
ほう。
武藤さんを喜ばせる。
はい。
これ聞いてるモテラジリスナーも。
はい。
あのね、
うん、
アニメ流行語大賞。
はい。
これはもう来ました。もう武藤さんアニメ見てますからね、散々。吐くほど見てるじゃないですか、今まで。
でもその流行語って言ったら最新のアニメってなるやん。
まあ2013に限ってください。
はい、
2013のアニメいきますよ。
はい。
どうしよう。
はい。
フリーから。
ほう。
俺はフリーしか泳がない。
ああ、あの、フリーっていう、京アニの、
はい、
BL アニメみたいなやつ。
はい。
なのかな、
はい、そうですね。
はい。そんなセリフがあんねや、
はい。俺はフリーしか泳がない。
はい。
はい、次行きます。
はい。
銀賞。
はい。
これはもう大ヒットしました。進撃の巨人より。
はい。
駆逐してやる。
漫画しか見て読んでないんでね。そんな重要なセリフですか？
駆逐っては言わんでしょ。
そうやったっけ？
言わんでしょ？というか人生で一回も駆逐って使ったことないでしょ？
いや、駆逐したいとかってよう言ってましたけどね、僕。
何を？
例えばこんなゲームするやつ駆逐したいとか。
だから、ブタオさんはやっぱりそういうタイプなんです
よ。ゴキブリ駆逐したいって言って、ブラックキャップみたいな、ゴキキャップみたいなの置いたらほんまに駆逐できて。
はい。
やったーって。
やったーってなりますよね。じゃあ、最後の金賞ですよ、もう、
はい。
アニメ流行語大賞の金賞ですよ。
はい。
アニオタやアニメ見てる人は分かってて当然ですわな。
はい。
なんとアニメ作品。
はい。
のんのんびりより。
は？
のんのんびりより。
初めて聞いたぞ。
いきますよ。
はい。
にゃんぱす。
あー、なんとなく聞いたこと。
これ、聞いたことあるでしょ？
そのにゃんぱすとかっていうのは、それってアニメやったんや。
はい、アニメキャラクターのね、
はい、
レンゲという人が、宮内レンゲかな。
タイトル知らんからキャラクター知ってるわけないわな。
どんどん日和ですね。ニャンパスとダルソーに言うのが人気が出たと。
ほえ。
まあそんな感じでね、ネット流行語大賞その他4位バカッター、5位カンコレ、まあ同率5位でおもてなし、7位ブラック企業、8位フナッシー、
はい、
9位アベノミクス、
はい、
10位よく使います。あ、サッシ。
ああ、これ今年なんかな、わからへんけど。
あと遠隔操作ウイルス、クマモン、食品偽装、草、不可避。
いや、それを本これとかは？
何すか本これ？
いや、ほんとこれ。
何？ほんとそれは18位ですか？ 18 位。入ってますよ。あと、出たーかー、なんとかなんとかやつ。
はいはいはいはい。
あと、もうマジ無理も入ってるし。
はい。
あと、何々しまくった結果とか。
じゃあ、ツイッターとかの、
はい、
本当に死んでいいんだよ。本当に死んでいいんだよみたいな。
あれ入ってないですね。まあ、あれも面白かったですけど。じゃあ、他のアニメ用語だといくと、
はい。
アイオレのやる子さんのサンチピンチとか。
まあ、見たことないからな。
あとは、ラブライブかニッコニコとか。
もし、あんな、コブラは
泣いてないわ。進撃の巨人から何の成果も得られませんでしたって。
ああ、一巻の。
はい。
一巻のところ。
あ、これも話題になりましたね。はい、悪の花。花が咲いたよって。
ああ、一話。
あと、女房先生の俺らの。
はい。
アイマイミーから。
はい。
FX 有金全部溶かした人の顔。まあそんな感じでね、結構いっぱいランクインしてますよ。
ねえ、そうですね。だこれは安倍ちゃんグッジョブだねわ。
え？
これは安倍ちゃんグッジョブだね。
これは安倍ちゃんグッジョブだね。
うん。
あのこれはね、剣毛流行語大賞なんですよ。でもやりましたよね、剣毛流行語大賞は。
やりました。
すれ残ってないんじゃないかな。
いや、あのホルホルとか。
ホルホル、ジャップ。
うん。
安倍ちゃん本当グッジョブ。
うん。
グッジョブだねって。
うん。
そんなもんですよね、剣毛流行語大賞。これ安倍ちゃんグッジョブ。何やってもこれ安倍ちゃんグッジョブって返すと。
はい。
最近安倍ちゃんが好きになってきましたね。これは安倍ちゃんグッジョブって言いたいがために。まあそんな感じでね。このモテラジ流行語大賞も。
やめーやーでしょ？もうトップ。
やめーやー、金賞ですから、
ね。金賞。
あとは？
もっちゃぎニュース。
まあね、あのね、後半に偏りすぎだから。あの、あれ、霧島部活やめるってよは入るでしょ？
入りますね。あの、なぜかタイトルやけど、これはむちゃくちゃ連呼しましたからね。
連呼。あとはサークルクラッシャー。
そうですね。でもね、僕が推したいのはやっぱり新しい概念としてのサークルクラッシャーラレーですよね。
クラッシャーラレーですね。
うん。サークルクラッシャーはもともとあったですからね。サークルクラッシャーラレーっていうのが強力に広まって、そして、なんと言っても、オールタイム1位は大柄ですね。
あ、大柄。
これは毎年流行らせたいですよね。
あと、同人王も。
あ、そうですね、同人王。
あとはジンズ PC。
ああ、ほんまや。
死ぬほど流行りましたね、これも。
あと iPhone。
iPhone。iPhone は流行った。
流行ってるやん。
流行ったって言うんか。
え、僕らの中でももう激流行りで、ですやん。川柳さん、川柳さん僕もてっちゃぎも使ってますよ。
ああ、あとはパズドラやっぱり。
あ、パズドラっすよね。魔法石みたいな。
そうですね。
課金とか。
課金と。あとは手塚治虫。
あの、アニメをやります。
そう。
松谷氏アニメをやります。
はい。
漫画だけ書いていれば、お金は使いませんから大丈夫です。うん。もうアニメやりませんから。
あとは、勝ち続ける意志力。
あ、そうそう。あとあの、梅ちゃんお帰りって。
それはね、梅すれの流
そうですね。意志力。意志力
って言うんですよね。意志力、意志力とか結構言いましたね。
言いましたね。他ね、そうですね。
あと
バンボシュ。
バンボシュ、あと、題名を言わない映画レビュー。
あったなぁ。何がジェーンに起こったか。
うん。あとはなんだっけ、あの、甲子園の名物おじさんの。なんとかさん。
八号門クラブみたいな。
ラガーさん。
ラガー。じゃあ、あの、新世界国際のセミとちょんまげ。
それはあんま言ってない。まあそんな
ところですか。ラインとかですね。
ああ、ライン、
ね。ラインのスタンプとか。あの、そんな中、モテラジ悩み相談っていうのがあるんですよ。このニュースの合間に挟み込んでいきますよ。あのね、モテラジにお悩みを、お悩み相談とか気軽にどうぞって、告知してたんですよ。
うん、
で、一通だけ来まして。
うん。
だからモテラジにお悩み相談しても仕方ないっていうのはごもっともなんでしょうけど、そんな仕方ないところに相談するしても、なかなかいいことが返ってくることもあるかもしれんじゃないですか。
そうですね。土佐よくとネトウヨしかいないラジオですからね。
そう。あの、クラッシャーラレにも警告しましたやん、散々。相談しろよっていう、
そうそうそう。あと相談する相手選べって。
そう。で、モテモテラジ袋は別に的確な答え返すわけはないかもしれんですけど、うん、とりあえず相談してみる相手には、バッチシなんですよ。
うん、
自分が怖いことになる前にまず相談しようと。で、それで、まあさん、いつも楽しく拝聴してます。まあと申します。
はい。
今更聞きたいラインです。
はい。
というのは、周りの友達がみんなラインやってて、やろうやろうと誘ってきます。自分としてはラインをやりたいとは思わないのですが、
はい。
楽しい反面の怖さ、みたいなものを漠然と感じるのは考えすぎでしょうか。それは多分以前豚尾さんが、LINE はやるなと言っていたような記憶があるからかもしれず、今更ですが LINE の是非を教えていただけませんかっていう。LINE。
豚尾さんやるなって言ったんですか？
わからん。言った記憶があんまりない。
まあでも言ったんでしょう。
まあもしかしたらラジオっていうのはやってる方は記憶なくても、聞いてる方は何回も聞いたりとか、巻き戻したりとかできますからね。
はい。いや、結論から言えば、はい、僕はやった方がいいと思いますよ。
ほう。
便利っすよね。
今ほとんど連絡は LINE でしてますね。
はい。LINE か、もう Twitter から LINE に移ってますね、もう。
そうですね。
メール、電話から、Twitter から、Twitter から LINE と。
ただ危険度は高いですよ。
どんな？
強制的に、マイミク的にされるんで。
今はそういうのやらなくできるんですよ。
ほう。
LINE から電話帳から登録しないとか、初めの段階でね。
あ、最初の時にオプションがついたんや。
そうそうそうそう。
前はね、オプションなかったからね、大変なこと
になる。はい。だけど今はそんなことないですよ。
あとね、僕の一応これは提案なんですけど、
はい。
まあ、大丈夫大丈夫っていうやつはいいですよ。
うん。
極力ね、タイムラインは使わん方がええんちゃう。
タイムライン
あるんですよ。ツイッターみたいな機能が LINE
つい
てるん
ですよ。ああ、最近俺も知ったんですよ。
うん。
それ。
うん。
一切使ったことないです、ね。
そうそう。これ、使わないんやったら使わないに、こうした、人が書いてるやつに、ちょっとコメント入れたりとかする分にはまあええと思うんですよ。
はい。
自分はそこにタイムラインに何かね、書かん方がいいですよ。管理しきれんから。いや、それでも俺大丈夫大丈夫って言う人だったらええけど、決しておすすめしないですよ。なんか、LINE って誰と前見くなるかっていうのが予断許さんところあるから、
はい。
Twitter 以上に仮の自分っていうのは作れないじゃないですか、LINE って。
うん。
ほんまの、電話の、ねえ、延長やって考えた方がええから、LINE って。
はい、はい。
そこは割り切った方が、ええですね。ただ今 LINE をしてへんかったら、
うん。
連絡つけにくいんですよ。なんとなく。
そうですね。そうですね。
普通にその友達がね、何人かも LINE してって言ってくるとするじゃないですか。
はい。
それはほんまにしてほしいんですよ。
うん。
みんな LINE でこうやってね、メール送ったりとか連絡してるの一人だけ、携帯のメールとか、
うん。
携帯の通話じゃないとってなったら、どことなく面倒なんですよね。
まあ、だから、今は基本は LINE でやり取りしますよ。なので、
はい。
LINE の怖いところとかそういうのは考えずに、
はい。
一回やってみるのは、こんなもんなんだって終わるんで。
ただその、こんなもんなんだのところに落とし穴あるから、僕は、その今 LINE 入れるときにね、うん、検索できないようにするっていうオプションがあるんやったら、
はい。
とりあえずはオンにしといたらって思う。
うん。
ほんま怖いんで。
はい。
で、あとタイムラインは使うときはほんま慎重になった方がいいと思う。
はい。
それだけですね。ただ入れとくと便利ですね。
そうですね。だって僕と豚尾は LINE でしか話してない。
そう。もし LINE なかったら、てっちゃきっともう連絡取らんすからね。
ひどいわ。ひどいわ、それは。まあ、そんな感じでね、はい、悩みがあれば、はい、ガンガン僕と豚尾がね、切るんで。
そう、切るんや、悩みを。
そう。
ひどい。ひどい。
切られたい方ね。
はい。そうですね。 またニュースに戻りますか。
はい、じゃあ行きますよ。
はい。
私、これも面白いニュース見つけましたよ。
はい。
リベンジポルノ脅した容疑で坂本龍馬を逮捕。
龍馬？
はい。
ほう。
リベンジポルノ脅した容疑で再逮捕。
はい。
交際相手の女性から別れ話を告げられたことに腹を立て、
はい。
交際時の写真や映像をばらまくぞ、うん、などと脅し、
はい。
無理やり交際を続けさせようとして、30歳の無職の男が、
はい。
逮捕されたと。
はい。
逮捕されたのは東京にいる、
はい。
坂本龍馬容疑者です。
いいな。
で、まあ、詳しい話によると、坂本龍馬容疑者は数年間交際していた30代の女性から別れ話を告げられたことで腹を立てて、あの、先月の29日か今月の4日までの間4回にわたって、
はい。
まあ、早く言えばハメ撮りとか、
はい。
写真とかをばらまくぞと、無理やり交際しようとしたと。
はい。
これはもう、女性の相談内容から、警視庁ね、
はい、
切迫性があると判断し、
はい、
坂本容疑者を逮捕したということで、
うん、
間違いありませんと、
うん。
で、元交際相手の写真などをばらまく行為は、リベンジポルノと呼ばれ、
はいはい、
警視庁で詳しい経緯を調べていきますと、
はい。
これは完全にね、夜明けぜよ。
維新ですか？
維新の、維新ポルノですよ。
これ、こういう発想、もうクラッシャられの一種ですよね。
え？
クラッシャられてますよね。
誰に？
その恋愛に。
恋愛に？
うん。言うとリベンジポルノっていう脅迫まで行っちゃってるっていう。
クラッシャられてるとかって言うんですか、これは。
うん、僕の定義では。
どういった意味でですか？い
や、完全にやばなってません。
やばなってるっていうか、
はい。
なんかあの、よくエロ漫画である展開をやっただけじゃないんですか、これは。
え、プレイ？
プレイでしょ？
いや、ちゃうでしょ？あの、悔しかったからとか、別れ話で脅迫、別れるんだ、こんなんするぞ、みたいな。
だから言うじゃないですか、エロ漫画で。バラすと、この動画をばらまくぞって。
はいはいはいはい。
で、それで女の人が、
はい。
全然ビビらんかっただけの話じゃないの、これ。
だから、あれちゃいますん、あの。
ええー、と男がしたら。
エロ漫画のそうやって脅迫するやつも暮らしちゃられてるでしょ。
え、誰に？
え、だからその恋愛というもの、セックス、あるいはセックスっていうものに対して。
そう。だって、普通撮るでしょ。
え、動画とかを？
うん。エロ漫画は。で、
はい、
先生って、こいつらもやりたいってさってガラガラって。なぜか他のやつを呼ぶという行為。あれやめてほしいんですよね。
あのね、もう一つやめてほしいのがありまして。
はい。
あの、大柄キモ親父みたいなやつが。
うん。
犯すパターン。
種付けプレスですか？
いやいや、その具体的な作品っていっぱいあると思うけど。
種付けプレスっていう技があるんですよ。
はい。
あの、大柄の親父が。
はい。
小柄の女の子上から押さえつけて種付けするっていう。
もうあれ、あの、キモータ両塾っちゅうの、
はい、キモータ
両塾の、もっと親父版ですよね。
はい、めっちゃ興奮するやつですよね、みんなが。
だキモータ両塾もやめてほしいんですけど。
なんで？
キモータ両塾とか、その、よりおっさんの親父に両塾されるパターンっていうのが、なんでこんな人気なんやろうって。
え、だって、より、キモおっさんに犯されると嬉しいじゃないですか、可愛い女の子。
その画像の半分が不愉快なものになるじゃないですか。
違うんですよ。画像の半分は自分なんですよ。
ゲゲあまりに自分を卑下しすぎてるんじゃないの？
違う、うん、女の子の方が自分。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はい。
わかります？
じゃあその、じゃあ余計そんなキモ親父とかキモオタ嫌じゃないですか。自分が女の子。
いや、嫌でしょ？
はい。
嫌なのに犯されるのがいいんですよ。
それだったらあの怪物とかの方がいいじゃないですか。
だから怪物をオタもいっぱいいるじゃないですか。
いや怪物はいるけど、でも怪物のやつよりも僕がこうやってそういうサイトとか同人誌とかをバーって見てる範囲の調査ですよ。
はい。
キモータ両塾の方が怪物系より人気やもん。
だってキモータ両塾の方が人気なんですよ。ただ
でしょ。
うん。
いややわって。こんなんみんな愉快なんやって。
じゃあ、豚尾さんが立ちだからでしょ？それは。 猫の人の気持ちになってほしい。
ええ
、いや、だから、キモオタのおっさんに侵されたいんすよ。みんな。
いや、だから、それがびっくりする。なんでなん、え、じゃあ、キモオタって、キモオタってモテるんや。
え、
キモオタに侵されたい人が多いんでしょ、世の中には。
そうですよ。
じゃあ、キモオタって実は、モテポジションなんや。
だって、モテてるでしょ、キモオタって実
は。わからん。モテてるんやったら、そんな漫画、見る必要ないぐらいモテてますよね。
でも、キモオタ外に出ないから。
あ、発揮しないんや。
発揮しない。
じゃあ、キモオタを僕がね、
はい、
ちょっと、いいからいいからって、僕に任せてついてきてごらんよって言って、そういう社交の
場、ですか、
そう、社交の場に僕がキモオタ連れ回すとするじゃないですか。
はい。
なったらみんなにチヤホヤされて、
はい。
これが俺って。
そう。で、持ち
上げて。言っただろって、キモオタ、君はめっちゃモテるんだよって、自信持ちなよって。
違う。
え？
だから、はい、気持ち悪い、
はい、
おっさんとか気持ち悪いオタクに、
はい、
無理やり侵されるのがいいんですよ。
あ、こんなやつ絶対嫌って。
そう、絶対嫌なやつに侵されるのって好きなんですよ、みんな。
ど
う
したら、
はい。
キモオタに対するアドバイスって、
はい。
レイプしてみろよって。みんな、君とか嫌いとか付き合いたくないとか、セックスしたくないとか言うでしょ。あれはな、ちゃうねんって。
違う、キモオタはキモオタを犯さんといけない。
は？
だから、もう何回も言ってますよね。
はい。
女を自分だと思ってるって。
だから、女メンタルになってるんでしょ。私、はい、私メンタル美少女だからって。
女は、うん、別にキモオタに侵されたくないんすよ。
え？
そこが問題。
矛盾ですやん。
いや、矛盾じゃない。キモオタを、
はい。
キモオタ版メス思考だと思ってください、これは。
はい。うん。
女ではない。あくまで女ではない。メス思考になってるだけ。
ほう。
だから、キモオタがメス思考になって、
はい。
キモおっさんとか、
はい、
死ぬほどマッチョのやつらに無理やり侵されるっていうのは、
はい、
しこれると、
はい、めちゃしこやと、
めちゃしこ、
うん、
だから流行りだと、
はい、
これがモンスターのやつとかエイリアンのやつとかもいると、
はい、でも少数派ですよね。
まあ少数派ですね、うん、どっちかというとキモいおっさんの方が好かれますよね。
だって作品数見てもなんか、
はい、そうですよ、
ええ、
美少女キャラが、
はい、
無理やり汚い方形で洗ってないおっさんとかに侵されるのめっちゃ好きじゃないですか。
で、なんとかちゃんが、もっと気持ちよくしてあげるよ、グフみたいな。
そうで、ヤバだね、仕込まれるじゃん。
で、
ヤバ
けずにする。もっと僕の子供産んでね、みたいな。
そうそうそう、そういうの大好きじゃないですか。
うん。
で、産みたいんですよ、オタは。
ちょっと待ってくれ。
だけどなんでブタオさんが、
はい。
こう、わからんっていうのは、
はい。
無理からぬ話で、
はい。
ブタオさんはタチなんで、その性的思考が攻めじゃないですか、どっちかっつうと。だから分からんって。分からんのは当然だと。
あのね。
じゃ、はい。
そしたら、
はい。
そしたら、キモオタがキモオタをレイプしたら解決なんですね。
はい。それが本当のリベンジポルノですよ。
リベンジ？
同人誌とかで、
はい、
漫画やエロゲとかで見るでしょ、そういうの、
はいはい、
リベンジって、それ。
あ、でも、今、てっちゃぎが言ったこと、で、ガテン言ったことがあるんですよ。
はい。
その、キモオタ両力の、
はい、
さらに、一歩進んだ、ジャンルも人気で、
はい。
それって、キモオタがある朝、女体化してるっていう。
そうそうそうそうそう。TS 化ですね、俗に。
で、女体化して、えって、これが俺ってなって。
で、キモオタに侵
されて。そうそうそうそう。早速いつもつるんでるキモオタが。
そう。
に相談に行くんですよ。俺こんなんなっちゃって。じゃあいいからって言って。
本当に女かよ、みたいな。おっぱいとかされて、やんとかなるでしょ。
で、おいおい、なんで呼び出されたんだって。何か面白いことがあるって来たけど、どういうこと？え？ってこれ何ってドヤドヤってやってくるんですよ。
そうそうそうそうそう。
で、キモオタ軍団にいつもの いつも付き合ってた妹軍団に、女体化された自分が回されるっていう。
ああ、おおってなるでしょ。
そうそう。あれがストレートな気持ちなんや。
はい。
じゃあ。
わかった。
はい。あの、今、キモタを自負してるあなたね。
はい。
友達の中にキモタいるでしょ。
うん。
レイプしてみ。
もう、あの、しかもレイプして、お前ちょっと髪結んでみてって。レイプする前に。
はい。
キモタって髪長いでしょ。
ああ、はい。
で、お前足綺麗だよなって。
うん。
これ、細め系キモタに対する言葉ね、あくまで。
はい。はい、
でお前ちょっと2杯とか履いてみろよって、ニーサみたいな。
はい。
ネタになるからさって、はい、でお前足綺麗で2杯で髪結んだらちょっと女っぽいなって言って、はい、可愛いじゃんって言ったら、はい、悪い気しないんでキモータは
でキモータに言われたい。
そう、
もうイケメンとかに言われるとちょっと違うってなる。
ちょっと違う。あの騙されてるとかも。
騙されてるはあ。
いや本当はイケメンがいいんですよ。
え？そうやったら漫画でもイケメン描けばいいじゃないですか。
いや、だって、
なんでキモータ描くんですか？
キモータだと等身大じゃないですか。
あ、親近感。
ありえなそうでしょ、イケメンは。
え？その漫画の中でも、ありえるライン狙うんや。あ、でもそりゃそうやな。リアリティっていうのを。
そう、リアリティ。
そうか、あれリアリティ
な。友達にイケメンがいるんだったら、イケメンなるわ、キモータも。イケメンが言うでしょ、お前ちょっと服ダサいからこういうの、もう俺のやるからこれ着て、
はい、
ちょっと髪の毛も切りに行けよって、はい、そしたらお前が好きなほら女の子ともちょっと仲良くなれるかもなってアドバイスしがちなのがイケメンじゃないですか、
はい、うん、
とか、はい、キモータからちょっとイケメン君みたいになりたいから教えてよって、
はい、
もし友達ならイケメンなら、
はい、
おおなるほどってじゃあやるわってやるけど、
はい、
やらんでしょ実際は。ないでしょそんなこと。
そうか、リアリティか。
リアリティがないでしょ、イケメンに侵されると、キモータの自分が。
ガンナン嘘嘘って。
そう。あのね、キモータしか相手しないからって。ガテン行きました？
はい。なんか、悲しきリアリティですね。
悲しきリアリティ。リベンジポルノですよ、これが。
うん。
リベンジ同人誌です。
そして時には、現実社会で捕まると。
はい、時
この、なんだなんだって、何か面白いことがあるって、どういうことだってならずに逮捕っていう。うん、そうですね。エロ漫画のようにはいかんのが悲しいですね。
なかなか、そうですね。
なんか、レイプって才能なのかって。じゃなくて、レイプじゃないんですよ。
はい。
そんなんしたくない。って言ってるけどしたいっていうとこを見抜いて、強引にされちゃったってあるじゃないですか。
うん、難しい。
そう、これってめちゃくちゃ高度やけど、やる人はやりますよね。
やりますよね。そういうやつってすぐモテるし殴りますよね。
ああ。そうですね。
はい。はい、じゃあ次のやついきましょう。
はい。
はい。はい、じゃあ次は皆さんの家庭にも起こり得る事件ですよ。
お、怖いですね。
NHK。
はい。
テレビがなくても全世帯から受信料を徴収することの義務化を要請と。
嘘でしょ？
NHK の最高意思決定機関である経営委員会が、
はい。
NHK 執行部に対し、インターネットサービス充実のため、
はい。
受信料制度の見直しを求めたところ、
はい。
テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していたことが分かったと。
はい。
らしいですよ。
はい。
どう思いますこれ。
いや。
あっけに取られて。
ああ。
何が何だかって気持ちなんですけど、今、実際には。
だから、あれですよね。もう、税金なんですよね、これは。
もう税金みたいなもんですよね。
で、払わんかったらもういいよ、テレビ持ってってとかって今までやって言えたけど、
はい。
ネット持っていきますって。パソコン全部没収しますんで。
で、パソコンもないですって言ったら、
はい。
オタクスマートフォンですよねって。
ああ、はいはいはい。いや、違う、ガラケーもネット見れます
よ、ね。ああ、でもガラケーも見れますよねって。
うん。 で、いや、あの、携帯とか、ないんでって。うん。Wi-Fi 飛んでますよね。
ああ、あの、いつでも見ようと思えば見れる環境にいますよね。
あの、今、あの、こちらの、スマホで Wi-Fi 見たんですけど、うん、鍵ついた LAN の電波がめっちゃこの家飛んでますわって。
はい。
もう見てんのと一緒ですわ、これって。
はい。
ああ。
こんなね、恐ろしいことが。
あのね、もういいわ。こんな、中世やん。
中世ですね。
もうグミだ、これ反対って言いたいんですよ、僕。
え、実は？
いや、うん、実はね、僕の真剣な気持ちとして、
はい、
こんな NHK とかこういうの憲法違反やろって。
うん。
じゃ、デモしようぜってなると思うんですけど。
まあ、なります
か。デモしたら、まあ、馬鹿にされますからね。
まあ、デモはテロっていう自民党の人が言ってましたからね。石破幹事長でしたっけ、はい、デモはテロ。まあまあまあ。まあ、テロ行為を行うデモもありますけど、はい、こういうのに反対するのは、
はい、
やっぱり逃走しかないわけですよ。
だって逃走せへんかと殴られ、あの、いじめでもそうじゃないですか。
あの、ステラ大怪牛。
そうそうそうそう。森
投げられっぱなし。
ステラ大怪牛はね、もう、もしステラ大怪牛に何かできることがあったとしたら、
はい。
人間を食い殺すことしかできなかったはずでしょ？
はい。
もしくは全力で逃げるか。うん。でもどちらもできないとなればもう、人間が途中で、いや、かわいそうやからやめとこうやってならんでしょ？だってこいつ文句言わへんし。
まあそうなんです。それが今の日本人ですね。まあそんな。
ステラ大怪獣日本人。
はい。そんなことに関係してね。
はい。
もう一個、今世間を賑わせている一番のニュースじゃないですかね。
ほう。
特定秘密保護法が成立。
はい。
与党採決強行と。
はい。
ちょっと漢字が難しいんで読み間違い多いんですけど、いいですか？
はい、はい、いいです。
機密漏洩に厳罰を課す特定、はい秘密保護法は、
はい。
あの、夜の参院本会議で採決され、
はい。
自民、公明両党の賛成多決により成立したと。
はい。
で、民主党など野党は、うん、審議打ち切りは民主主義の破壊だと反対したが、
はい。
与党が採決に踏み切った。
はい。
安倍政権は官僚機構による情報隠しや、
うん。
国民の知る権利侵害への懸念を残したまま成立を強行した。
はい、
法律は1、
はい、
防衛、
はい、
2、外交、
はい、
3、スパイ行為など特定有害活動防止、
はい、
4、テロ活動防止、
はい、
に関する事項のうち、
はい
漏洩すると国の安全保障に著しく支障を与える情報を、
はい
官僚ら行政機関の長が特定秘密に指定する内容と。
はい。
知ってます？これ今世間をめちゃくちゃ賑わせている。
はい。
特定秘密保護法案。
知ってますね。
これなんか散々反対、以前もネットで反対しようという運動なかったですか？
まあありも、何回も何回もこういうのって、
うん。
登ってきて、もうそろそろ機が熟したんでしょうね。
もういいだろうと。
うん、まあ、通ってしまいましたし、僕らはステラ大怪獣ですよね。
だからまあ、こういうのを批判することを言うと、
はい、
よく逮捕されるっていう、よく画像とかが並んできますよね。
はいはい。うん、
まあ、だから、国に関して、秘密な、
はい、
例えば、放射能は実は死ぬとか言ったらダメなんですよね。
ダメの可能性がありますね。
死ぬわけないだろうって。
この範囲言っとけば大丈夫っていうのがなくて、
はい。はい。
どんなことでも可能性があるんですよ。
はい。
これが恐ろしいことで。
可能性の獣ですよ。
はい。例えば僕が睨まれたら、
はい。
もう終わるんですよ。
はい。
それに、このラジオでこんな風にこの話題を取り上げてますやん。
はい。
それちょっとそれに関して聞きたいことがあるんやけどって言われたら、もうおしまいなんですよ。
はい。
しかも、そんなことを言われる可能性のあることに対してサーバー貸せませんとかって言われたら、もう終わりや
し。お寺地も。
うん。流しようがないですし。 ブログに批判めいたこと書いても、その、ブログサービスっていうのは営利目的でやってるわけじゃないですか。
はい。
そういうのは閉鎖しますって言われたらもう終わりじゃないですか。
うん。
お上に逆らうようなことはしたくありませんって、普通は、まあ会社はそう言いますわな。
まあ普通はね。
なあ、海外サーバーにでも持つしかないのかってなるけど。
うん。
っていうことはもう怪しい活動しかできなくなりますよね、全部。
うん。
は怖いんですけど、やはり僕らステラ大怪獣かって。
まあ僕は詳しくは分かってないところがあるんですけど、特定秘密保護法は。
はい。
まあ奴隷だなっていう。
そうですね。今までも奴隷やったけど、顕在化したんでしょうね。
うん、
開き直ろうっていう。そろそろもうこいつら何も言い返す力ないでしょっていう感じなんですね。
やっぱりあれですよね。奴隷っていうのは鎖を自慢するっていうのが本当によくわかりましたね。
そう。
こっちの鎖の方が幅だよって、幅っていうのは沖縄で上等って意味なんですよ。
はい。
死に、ラメついてるぜみたいな。
うん。
とか、こっちは鎖が縄文片びらみたいになってるかなとか。
もう一つニュースがあって。
はい。
太平洋戦争の開戦から今日、20日で。
はい。
72年やと。
ほう。
だ今日、ちょうど、12月8日に。
うん。
72年前、12月8日に、真珠湾攻撃が。
はい。
あって、宣戦布告。
うん。
ですね、アメリカに。
はい。
12月のことやったわけですよ。
なるほど。
真珠湾攻撃。はい。
はい。
で、こっからいろいろあって、まあ、敗戦を迎えるわけですけども、敗戦後、はい、開戦72年やけど、
はい。
また新たな開戦が始まるかもしれんすよね。
だって第一次世界大戦から、もう絶対やめようって言って、
そう、やめやって。
国連みたいなのができたけど、
はい。
やりますってなったんでしょ。
はい。
連盟か。で、終わって連合ができたのか。
そうですね。せやけど、僕らはずっと戦後を生きてきたわけですけども、
うん、
ここに来て、戦前を生きてる可能性がぐっと濃厚になってきたわけですよ。
あ、確かに。
で、戦前生まれになっちゃったわけですよ。気がつけば。
はい。
嫌、はい、やなって思うわけですよ。
まあ戦争は嫌ですよ。ね、どんなことかってもね、人がね、人をね、はい、みんなでいっぱい殺すようなことがいいわけがないからやめようよ。
まず先に愚民たる僕らが死にますから。
もういや、沖縄が一番やばい。
そうそうそうそうそう。
基地あるんでしょ。
こうやってね、そんなこと言うなって戦争も大事なんだって言ってるほざいてるお前がまず死ぬねんぞっていうことなんですよ。
うん、
やろうっちゅってコントロールしてるやつは最後の最後まで死なないんですよ。
うん、だって死なないもんね。
ね、死ぬようにそんなもんするわけないじゃないですか。俺が突撃するからって言わんじゃないですか、
うん、
君らが突撃するんだよっていう、
うん、本当ね、沖縄基地があるんでね、すぐ攻撃されるんですよ。
そうだから、このラジオとかでこういうことを言ってるとか、ネットでこんなこと書いてるとかっていうのは、
はい、
まあ、あれですね、僕らは反対できないにしろ保存しといてほしいですよね。
そうですね。
ほんで、戦前も反対してた人はしててんでって。
そういう声もあったけど、もう持っちゃうわって。うん、
そう。
くって。
そう。そうですね。そんなこと言っていいんですかって、この画像がばらまかれても知りませんよって。くって。
リベンジポールの。
はい。
まあね、特定秘密保護法案の、特定の秘密が何なのかまだ分かってないですけど、
はい、
意外とみんな自民党に入れたのに自民党がこんなことするのいきっていう、ちょっとずつ矛盾に気づいてくれてるようで嬉しいですね。
でもやっぱり自民党って、
はい、自民党に入れるときみんなね、
はい、
特定秘密保護法案を通させるために入れたとは思えないんですよ、
はい、そうですね。
ね、完全にね、景気を良くしてくれと。
はい。
思ってやってますよね。
でも、どんどん段階的に景気悪くしてってるのに対して、 ここらでちょっとやめとこうやって声が全くかからずに、より踏み込もうって、まだ自民党の応援が足りなかったかって思うところが、もう倒れそうですよね。
まあね、あの政治家嘘しかつかないんでね。あの、どの党の政治家とか言ってませんよ。僕は、政治家嘘しかつかないっていうのが、もう本当に身に染みて分かったんで。全員沖縄の基地ね、減らすとかなくすって言ってるけど、誰一人なくしてないから。
そうですね。で、
終わり。もう嘘、終わり。この時点で嘘。
でもそこにはね、事情があるんだって言い出すからね。で、その事情を聞きたいからね。
事情、だからできないくせに言うなって、じゃあ。
でもね、そこの物語があるんですよって。
もうそれ言われたらもう終わりさ、俺。もう物語とか、そんな事情があってとか。
みんなあの、事情を聞きたいわけですよ。はい、そこで、そのストーリーが面白ければ、はい、もうこれについてもう言うのやめるわってなりますからね。
だから嘘でいいんでしょ、初めに言うとき。あの、面白い話を政治家が提供してくれるのを待ってるわけよね。
そうそうそうそう、そう。あの、てっちゃん大丈夫やって1000万あげるからって来年って。え、くれんのって。
うん。
いや、あげるあげるって任しとけよって、俺にはちゃんとプランがあるからって。
うん。
で、来年あげなくても、実はなって、ちょっと話聞いてくれるって。
うん。
あの、僕がその1000万をてっちゃんにあげるためにアメリカ行った時の話やねんけどって。
うん。
アメリカでね、こんなことがあって、あんなことがあって。こんなんあってんって、すごい面白い話したとしますよ、やって。
はい。
で、その挙句に今回1000万あげることはできひんかったけど、
うん、
でも来年1200万あげれる可能性が出てきたっていう。
あ
今の聞いて分かったやろって。
うん。
新たに向こうのね、石油会社とのつながりはできてんっていう。
あの、1000万はなくなったけど、コネができたと。
できた。あの、進んでるからって話。
うん。
来年はこれ1200万いけるで楽しみにしといてねって言ったら、てっちゃんもう楽しみになってくるじゃないですか。
楽しみでしょうがないわ。
面白い話もしたし。
うん。
なんか僕が確実になんか動いてるって感じするじゃないですか。
するするする。
で、来年あの1200万どうなったって、あ、話聞いてよって。
はい。
で、その後なーって。
うん。
あの、ロシア行ってきてんけどっていう。
うん。
で、そこでこんな話があって、こんな話があってって。てっちゃんにもしかしたら2500万ぐらい渡せるっていう目が出てきたわって。
もうやめて。もう殴って終わるわ、俺さ。まあそんな感じでね。
そうそうそう、そういうの好きなんでね。
いいように使われていきますね、はい、人っていう。だからあの、デモとかやるのは、僕は重要だと思いますよ、はい。意思表示の一つとして。
そうですね。
あんまり人とか叩いたり殴ったりするとダメな世の中なんで。
はい、
あのね、デモもね。
はい。
暴徒化するのは良くないですね、とっても。
でもね、暴徒化しないデモっていうのは怖くないっていう側面もあるんですよね。
じゃあやっぱ暴徒化しましょう。
だって
あのね、海外のね、うん、
はい、
ヨーロッパのデモのようにね、
はい、
火炎瓶投げたりね。
そう、あの、いじめっ子といじめられっ子、考えてくださいよ。
はい。
いじめられっ子が、
はい、
ずっとね、あの、
うん、
いじめっ子に対して、
はい、
手紙で抗議しましょうよ。
うん。
そんなことやめてください。良くないと思いますよ。僕をいじめたりとか叩いたりとかすんのって。
聞くわけないだろ。誰がどう考えると、あ、本当だ。
あ、
じゃあもうクラス中の窓ガラス割って、そいつも棒でボコボコにしないと。
そう、あのね、その手紙で抗議したいじめられっ子と、もう一ついじめられるのがもう我慢耐えかねて、
はい、
ある日発狂して、
はい、
椅子とかボンボン投げ出して、
はい、
窓ガラス割って、そいつに物ぶつけ出してとか、規制上げ始めたら、
はい、
さすがにあいつやめとこうってなるじゃないですか。
うん。
あいついじめるのやめようってなるじゃないですか。
うん。
まあ、逆にボコボコにされる可能性もありますよ。
はい。
しかし、
でもやらんかね、
どっちが可能性ある言ったら、発狂して暴れる方じゃないですか。
そうですね。手紙、死にそうになった今。
そう、死にそうになった。あの、余計いじめようって。
はい。
こいつ、まあね、こいつ面白って。
まあ、そんな、ね、モテラジは、
はい。
みんなから反体制と言われますか、違いますよ。
ほんで、今この話したら、
はい。
あの、これからの、あの、ルールでは、
はい。
このラジオ、テロ活動を計画してるって。
もうやめえや。
あの暴動を煽ってるぞって言われるじゃないですか。
逮捕者と。
うん、逮捕者。
あのモテラジは
ですね。
モテラジは現政府大好きラジオなんで。
はい。あの自民党応援しよう。は
い、僕自民党以外も好きじゃないんでね。
食べて応援しますからね。
はい。じゃあそんなね食べれるニュースに行きますよ、は
い、
じゃあ次は。
はい。食べてください。
はい。人と食事をするときは、
はい、
パスタを注文しない方が良い理由は食べ方で印象が悪くなる。
え？
はい、女性同士のランチや彼とのデート、
はい、
あなたはどんなお店で食事をしたいと思いますか？
はい、
気軽でちょっと素敵な雰囲気のイタリアはもはや定番と言って間違いないと思いますが、
はい、
パスタを頼むのはちょっと要注意。
はい、
そこにはちょっとした落とし穴があるのです。
そうでしょう。
そのわけとはいかに。
はい。
はい。上手に食べられますか？
ほう。
パスタを食べるとき、
はい、
あなたは自信を持ってその姿を晒すことができますか？
はい。
イタリア人ならともかく、お蕎麦やうどんなどをすすって食べる文化がある日本人には、
はい、
音を立てずに食べることはなかなか難しいもの。
なるほど。
しかも音が出ていることに本人が気づいてなかったりするのも厄介なのです。
はい。
さらに、フォークに多く巻きつきすぎて、一口で食べられなかったり、
はい、
大口を開けてしまったり、ソースが洋服に飛び跳ねてしまったり、
はい、
口の周りが汚れてしまったり、
はい、
と、危険がいっぱい潜んでいますと。
はい。
そして、ソースを上手に絡ませられないと、
はい、
お皿の中も汚いと見られてしまうこともあるのです。
はい、
次行きます。あなたの印象が決まる？
はい、
自分は美しくパスタを食べられますという自信がある人は問題ないでしょう。
はい、
でも、あんまり綺麗に食べれないかもという人はやめておいた方が無難ですと。
ほうほう。
というのも、
はい、
その食べている姿があなたの印象に直結する可能性があると。
はい、
ここで噂のメリーランド大学。
はい、
の、ジョン・ニューハゲン助教授によると、
ハゲン。
そう、ジョン・ニューハゲン。
ハゲン。
ハゲン。
はい、
ハゲンね。
ハゲン。
助教授によると、ネガティブな印象を持たれた出来事は記憶に強く定着し、
はい、
なかなか忘れられてくれないと。
はい、
出会ったばかりの人に、上手に食べられない姿を見られてしまった場合、
はい、
あなた、イコール汚く食べる人という印象を持たれてしまう可能性が高いのですと。はい、じゃあ、どうやって切り抜けるか。
おう。
とはいえ、相手が選んだくれたお店がイタリアンはちょっとと言い出しにくいものですよね。
はい。はい。
で、皆さんならどうしますか？
はい。
そんな時は思い切った相手に、
はい。
あんまり上手に食べられなくて、と言ってしまいましょう。
はい。
上手なふりをして失敗するより、できないことを言ってしまった方が自分自身も気が楽になります。
はい。
そしてこの発言で相手が気を悪くすることもないでしょう。
はい。
また相手によっては思い切って、イタリアンもいいけれど、丸安もいいなぁ。などと、別のお店を提案するのも一つの方法。
はい。
印象を悪くするのは返した方が無難ですよね。
はい。
友達や恋人とのお食事や、お料理や会話を楽しむのも一番楽しいものです。でも印象を落としてしまったら残念。
はい。
パスタ回避ルートを見つけつつ、上手なパスタの食べ方も研究しておいてはいかがでしょうかと。
うどんやったらええんか。
うん。
そうなんや。
だから、
はい。
うどんとかそばなら、とか丸安ならいいけど、
はい、
イタリアンは要注意っていう記事ですよ、これは。
イタリアンのか。
だからスパゲティありますよね。
誘ってくれる大柄がいないですね。
僕はスパゲティは嫌いじゃないんで。
家で食べるからね、スパゲティ。
家で大盛りスパゲティ食べますよね。うん、でも外であって、あの、クリームのスパゲティ好きなんですよ、僕。
ほう。
わかります？クリーム。
はい。今家でもクリームのスパゲティ食べません。
食べれない、家でスパゲティ。
なんで？
作り方が分からん。
分からんかったらもうあの、ソース買ってきたらええやん、
はあ。
レトルトとかの、缶詰とか、キャンベルとか。
だってね、
はい、
俺が食べるスパゲティってね、
はい、
麺茹でるでしょ、
はい、
フォーク焼くでしょ、
はい、
卵焼くでしょ、
はい、
で、スパゲティ食べる。
何のソースもかかってないの？
かかってない。フォークと卵で食べる。
飯みたいにして食べんの？
そうそうそうそうそうそう。
塩味もついてないの？
うん。難しい。そういうの。味付けとか。
酢パスタ。
酢パスタ。でもポーク美味しいよ。
ほえー。たまにはキャンベルも使ってみましょうよ。
ああ、キャンベルのスープもあるとなおいいですね。
うん。
だから俺はたまには、あの、はい、クリームのパスタが好きなんで、スパゲティが。
はい。はい、
濃厚で好きなんですよ、クリームのやつ。はい、だから食べるんですけど、
はい、
やっぱりですよ、大きいスプーンが出てくるわけですよ、そこに。
はい、
フォークとスプーンがで、はい、スパゲティをよフォークでガスッとやって、
はい、
スプーンのとこでくるくるくるくるって、
あ、はいはいはい、
みんなするんですよ、10割中10割お店の人の中が、
はい、
で俺だってしてみたかったからしたんですよ、
はい、日本風作法、作法ってやつですよね、
そうそうそう、くるくるくるくるって、うん、
はい、
いや悪くないっすね、別に、
別にね、
別にあのいいか悪いかで言えば、
はい、
意外となんかそういう巻いちゃってる自分っていうのがいていいですね。
そうですね。わりかし食べやすいかもしれないですね。
うんうん、食べやすい、あの巻きやすかった、
うん、うんうん、
あとなんかスープも同時に飲めた、そのスプーン、
今こそ、
ね、絡ませられ
る、今こそあれですよ、見直されるべき手法かもしれない。
はい、で問題はその後ですよね、
はい、
あの汚く、あの、ズズズって吸ったりすると良くないと。
はい。
でも日本人は吸いがちって記事に。
そう。蕎麦とか、
ね。なんで蕎麦は吸って食べるんですか？
なんででしょうね。
その方が楽とか。
なんでやろうね。あの、一、ね、つあるのは、
はい、
熱いものは吸って食べた方がそれは楽なんですよ。
はいはいはい。
空気と一緒に吸い込む的な話な
ですか。でも蕎麦ってあんま熱くないよね。
そこやねん。
かけそば、
あの、かけそばはまあ、熱いのが多いんですけど、
はい。
ざるそばみたいなんて冷たいじゃないですか。
はい、冷たい。
そうしたら、音かけ、立てずにも食えるはずなんですよ。
はい。でも、みんな、って。
まあ、うまそうってなりますよね。
あの、よく落語家がやりますよね。
って。
そう、武藤さんいいですな。うん、あれはね、なんか、ワインと一緒で空気を取り込むみたいなことも書いてましたね。
でもそれは、冷たいやつにそこまでせんでもええやろっていう気もせんでもないんですけどね。ただあの、ただ。
ワインも冷たくないですか？
そうですね。ワインでもすすります？
いや、でもワインズズボボってするじゃないですか。
いや、それは行儀悪いってされるんちゃうの？
いやいや、あの、初めに、
はい。
こう、匂いを嗅ぐでしょ、回して。
はい。
次は空気と一緒に行って、ズボボってやるんですよ。
でもおかしいですよね、それ。
で、そして口の中ぐじゅぐじゅってするんですよ。
はい、はい。
ぐじゅぐじゅぐじゅって。
それで味確かめてんの？
うん。
でもそれやったら、本番もずっとそのやつで味合わんかって同じ味にならないじゃないですか。
だから舌が超えた素人が多いんでしょうな。
じゃあ本番もずっとすすってないと嘘ってことになりません？
だからワインはいいんでしょ、きっと。
え、ワインみんなズズズって飲んでんねや。僕ら
は。初めだけよ。
いや、だからなんで初めそんなことすんの？
いや、だから空気を入れて、
はい。
どういう味かみたいなするみたいよ。
で、そのどういう味かって分かったわけでしょ、うん、空気入れた時の味が分かったんでしょ、
そう。じゃあ次は空気を入れないで飲むじゃないですか、普通に。
はい。は
い、ああ、入れない方がうまいやんって。
じゃあ最初にすんなよ、そんなこと。
いや、でも空気入れた場合がうまい場合もあるんですよ。
え、じゃあ、だから空気入れた場合がうまくて、次、うん、空気入れないバージョンで飲みません。
うん、
で、うまくなかったら空気入れたバージョンで飲もうってなるんですかね。
多分、ちょっとみんなズボボ。
その後、ズボ、あ、これはね、あの、皆さん、あの、ズボボ飲みした方がいいっすよってなったら、
そ
っか、あってんで、ズボボボ、ズボボボって、
うん、
そのボトルなくなるまでズボボボって飲むんか。
多分。
そうじゃないとおかしいですよね。
おかしいよね。とにかく、そんな、テイスティングってやつよ。
はい。
ワインには確実にあるわけよ。ワイン詳しくないけど、あの、空気を含んで飲む方法があった。なんか。
ただそ
のだから蕎麦も、
はい、
こう、なんつうの？蕎麦の香りとかを一緒にこう味わうみたいな。あるんちゃう？
その反面、すすり込む食べ方には大きな欠点がありまして。
はい。
これは、パスタであるとか、カレーうどんであるとかっていうものに対したら余計取り返しのつかないことになりやすいんですけど、
はい、
飛び散るっていう。
そう、洋服に飛び跳ねて、もうみっともないこと。この日、しかも白いシャツなんか着ちゃってたらもう最低よ。はい、
これやったら慎重に普通に、すすり込まずに、口に運んどいた方がよかったわーってなるんですよ。
でも、そういった姿ってぎこちないじゃないですか、意外と。はい、だから、あら、この人って、あの、食べ慣れてないのねって、
はい、
あの、気になる人とデートした時に思われると嫌じゃないですか、やっぱり。
はい。はい、
だから、回避しようって、あの、うどん食いに行こうって。
そう、うどん食べるときもね、
うん、
僕、どっかの、香川かどっかでのうどん屋で注意書き見たんですよ。
はい。
こんな注意書き珍しいなと思って感心したんですけど、
うん、
うどんすすり込むときは、丼を口につけてすすり込んでくださいと。
ほう
ん。これで、 飛び散りを回避できますって。
うん。
はーって。今までうどん食いまくってきたけど、うん、こんなこと考えたことなかったって。
うん。
そうか、丼を口につけて、すり込むという技もあったのかって。思いましたね。